はい、そういうわけで連と第3日曜日を今日は迎えました。今年はですね、私たちの、まあ、年間のこのテーマ聖句も含まれているヘブル人への手紙の10章ですね、この10章の御言葉を全部でこの7回に分けて解き明かしています。今日はその3回目になるわけですが、今日は19節から22節までを取り上げたいと思います。短いですけれどもね、ちょっと来週は、私たちの年間のテーマ聖句になるのであえて今日はここで切らせていただきました。では早速19節からですね、見てまいりたいと思います。19節、こういうわけですから兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に誠の聖所に入ることができるのです。まあ、この冒頭のこういうわけというのは、前回というかね、その少しもう一つ前かなにお読みした、10節以降の御言葉、こういうわけというのはつまりイエス・キリストの体がただ一度捧げられたことにより私たちは聖なるものとされている、まあ、そういうわけだからということですね。この10節以降の御言葉を指して、こういうわけということです。でこのイエス様の血潮によって私たちは大胆に、誠の聖所に入ることができるのですと、まあ、このヘブル書の著者は語ります。誠の聖所、ね、誠の聖所というのは、まあ、いわゆる至聖所と呼ばれるところ、神様が臨在する場所、神様が人とこう、まあ、直接というんでしょうかね、神様が人とお会いになる、会見をする、特別な、まあ、そういう場所を指す言葉です。まあ、至聖所っていうのは、かつてまあこの聖所と言われる、ね、ところのさらに奥まったところにある場所ですけれども、そこにはかつて厚さがですね、10センチを超える、まあ、分厚い、まあ、垂れ幕で仕切られて、いました。まあ、皆さんの家にもね、垂れ幕というかカーテンが、ね、ありますけれども、まあ、カナダは、ね、夏が夜がねずっと明るいので遮光カーテンなんか使ってる方もいるかもしれませんが、さすがにね10センチ厚みが10センチもあるカーテンを使ってるって人いないと思うんです。でも重すぎて、落ちてきちゃうと思うんですね。でも厚さを10センチを超える、でもう光一つ通さないような、そういう分厚い、もうカーテンというよりも壁ですよね、そういった垂れ幕、特別な垂れ幕で、この至聖所というものは、まあ、外の世界とこう隔てられていた、分けられていたところです。で、まあ、当時その分厚いですね垂れ幕を通ってこの至聖所に入ることができたのは大祭司だけ、まあ、祭司の中でも特別に選ばれて聖別された大祭司だけでした。しかもいつでも入れるわけではなくて、年に一度だけその律法の、まあ、規定に従って、そして自分自身と、まあ、自分自身も人間ですからね、清められる必要があるわけです。ですから祭司自身、自分自身とそしてイスラエルのため、民のために食材の生贄、食材というのは罪の許しのための生贄ですね。この食材の生贄を捧げる、特別な、まあ、この1年に1度その日だけに限られていたんですね。その日だけ大祭司がこの幕のですね垂れ幕の内側に入ることができたわけです。聖別されたこの大祭司以外の人が、あるいは大祭司であってもこの律法の定めに従わずにですね、この垂れ幕をくぐって内側に入るならば、それはすなわち死を意味しました。そんなことをしたら直ちに、死んでしまうということですよね。 まあ、実際、アロンのね、息子たち、旧約聖書を開くとアロンの2人の息子たちはこの決まりを守らずに近づいたためにですね、神様に撃たれて死んでしまうという場面が旧約聖書に出てきますけれども、そういうことですよね。ですから本来この垂れ幕を通って神様に近づく、神の臨在に近づくということはそれだけ、まあ、厳粛なことであって、この神様の律法に従ってちゃんと性別されたものがそのまた細かい、ね、定めに従ってまさに一挙手一投足っていうんですかね、もう1ミリもその規定から外れることなく間違うことなく定められたその方法の通りに、従って生贄を捧げることによってだけかろうじて許される、そういうレベルのことだったわけですね。神様の臨在に近づくということは。しかしイエス様が十字架で息を引き取られた瞬間、亡くなられた瞬間ですね、その分厚い垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂けたと聖書は記しています。この垂れ幕というのはですね、実はイエス様の肉体、イエス様の体を霊的に象徴するものでした。その肉体、イエス様の肉体が裂かれることによって死聖所、すなわち生ける神様へとつながるですね、新しいこの道が開かれました。20節をご覧ください。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して私たちのためにこの新しい生ける道を設けてくださったのです。ですからあの死聖所と聖所を分けていた垂れ幕っていうのは、実はあれはイエス様の肉体をですね、こう霊的にこう予言するというか象徴するものだったわけです。ですからその垂れ幕が裂ける、イエス様の肉体が裂かれることによってこの死聖所に入る新しい道がそこにできたということですね。でこの新しい道は私たち、すなわち主イエスキリストのイエス様の贖いを信じる全ての人のために開かれている、ね、大祭司だけじゃありません、イエス様を信じる全ての人のために開かれています。私たちはこの新しい、そのイエス様がね作ってくださった道を通って大胆に、ね、真ん中通っていいんですね、隅っこの方に行かなくていいんです。日本のね神社の鳥居を通るときっていうのはね、隅の方通らなきゃいけないとかねありますけれども、このイエス様が設けてくださった道はね、私たち真ん中を通ってっていいんですね。大胆に誠に聖所に、神様のいらっしゃるところに入ることができます。それはイエス様のこの裂かれた肉体とイエス様のその血潮が私たちの罪の許し、私たちの罪の許しを永久に永遠に保証しているからです。ずっと保証している。でヘブル人への手紙、もしね今開かれている方いらっしゃったら少し前の9章を開いていただけたらと思います。少し前のとこですけれども、9章の11節から12節の御言葉を拝読したいと思います。ヘブル人への手紙の、9章、少し前ですが11節と12節を拝読いたします。しかしキリストはすでに成就した素晴らしい事柄の大祭司として来られ、手で作ったものでない、言い換えればこの作られたものとは違ったさらに偉大な、さらに完全な幕屋を通り、またヤギと子羊との血によってではなく、ご自分の血によってただ一度誠の聖所に入り、永遠の贖いを成し遂げられたのです。はい、それまで大祭司は罪の贖いをするために年に一度しか死聖所に入ることができませんでした。しかもその贖いというのは永続的なものではありませんでした。永遠に続くものではありませんでした。毎年同じ生贄を繰り返し捧げなければなりませんでした。しかしキリストは このヤギと子牛の血によってではなくて、有効期間がまあ1年間というんですかね、そういう期間限定のヤギと子牛の血によってではなくて、ご自分の血によって、ただ一度誠の聖女に入り、そして永遠の贖いを成し遂げてくださいました。1年間の期間限定ではなくて、永遠の贖いを成し遂げてくださいました。この贖い、イエス様の贖いの御業によって、私たちの罪の許しは永遠に保証されています。永遠に私たちは贖われている。故に私たちは大胆に、ね、真ん中を通って大胆に神に近づくことができると、このヘブル書の著者は、私たちに訴えるわけですね。で、大胆にっていうのはね、大胆にというのはもはや立法主義的な行いですとか、あるいは捧げ物によってね、自分を神様の前にこう偽る必要がないということです。自分をこう何か立派な人間のようにですね、見せるそういう必要がない。もう正直に、もうありのままの姿で神様に近づいて、いい近づくことができるイエス様の血潮っていうのは、それを私たちに可能にしてくださったわけですね。ですから、この大胆にっていうのは、私たちが自分をごまかす必要がもうない、たとえ私たち罪を犯していたとしても、罪を犯してきたとしても、このイエス様の血潮のゆえに神様の前に進み出ることが許される、ありのままの自分でね、もちろん悔い改めの心を持って神様の前に歩み出ることができるということですよね。22節、そのようなわけで私たちは心に血の注ぎを受けて、邪悪な良心を清められ、体を清い水で洗われたのですから、全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんか。邪悪な良心っていうのはちょっと変な表現、ちょっと変な表現ですよね。邪悪な心っていうなら分かりますよ。悪い心のことですから、邪悪な心。でも邪悪な良心、ね、良心っていうのは良い心って書くわけですから、良い心なわけなんで、邪悪な良心っていうのはいいのか悪いのかなんかよく分かんないね、ちょっと表現ですよね。この邪悪な良心っていうね、ちょっと変わった表現が出てくるんですけれども、まあ、要はこれはですね、私たちの良心の呵責のことです。良心の呵責、まあ、別の言い方をすれば罪の意識、罪悪感ですね。罪悪感のこと。良心がなければ私たちは罪悪感って持たないですよね。悪いと思ってなかったら罪悪感というのは私たち抱かないわけですけど、でも私たちの中にやっぱり良心があって、この罪に対して私たちはそれを意識したり、あるいはこの罪悪感や良心の呵責というものを私たちは感じるわけですよね。まあ、良心というのはそれ自体はいいものだと思うんですね。良心によって私たちは、正しいことをするように促されたり、間違ったことからですね、こう遠ざかったりする、そういうことができるわけですから、神様がくださった良心というのは良いものなんで、基本的にはそれ自体は良いものなんですけれども、でもその良心を持ったまま罪を犯したときに、私たちは罪悪感というものを抱くわけですね。で、この罪悪感というのが邪悪な良心、良くない良心。なぜなら罪悪感は私たちの心に不安と恐れと、そして救いに対するこの疑念、疑いですね、これをもたらしてしまう。このあまりにも罪悪感に苛まれると、私たちは本当に自分救われてるんだろうかと、イエス様のこの救いの力、血潮の力を疑い始めてしまったり、罪悪感というのは別の言い方をすれば、やっぱりそれは不安や恐れというものだと思うんですね。しかしキリストのこの血の注ぎ、私たちの心にこの血の注ぎは、この罪悪感からね、つまり邪悪な良心から、罪悪感から私たちの心を清めてくださる、解放してくださるということですね。なぜならキリストの血は、もう繰り返し何度ももうお話ししてますが、キリストの血潮は全ての罪から私たちを清めて贖うことができるからです。 ですね。だからイエス様の血潮によって許されない罪はない。だからイエス様の血潮は私たちを罪悪感、この邪悪な良心からも解放することができる、救い出すことが、清めることができると、いうわけですね。また清い水という表現がここに出てきます。清い水っていうのはいわゆる聖水のことですね。なんかこのファンタジーなんか読むとね、こう聖水、こう敵に振りかけると敵がこうなんかね溶けていっちゃったりするような、そういう聖水ってありますけれども、聖書に聖水っていうのは出てくるんですね。でこの聖水っていうのは、基本的にこの罪のための生贄を捧げたその残りの灰によってですね、こう作るんですけれども、この清い水についてですね、エゼキエル書に次のように記されています。もしね、聖書を開ける方はぜひ開いていただけたらと思うんですが、旧約聖書のエゼキエル書、ですね、エゼキエル書、アイカの次かな、イザヤ、エレミア、アイカの次ぐらいですかね。エゼキエル書ってのあると思うんですが、エゼキエル書の36章25節から36節をね、開ける方は開いてください。エゼキエル書36章の25節から36節で、この後ですね、この36章の続きのところちょっと読みますので、開いたらその開いたままにしておいてください。エゼキエル書の36章25節から36節、この清い水について次のように記されています。お読みいたします。私が清い水をあなた方の上に振りかけるその時、あなた方はすべての汚れから清められる。私はすべての偶像の汚れからあなた方を清め、あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を授ける。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。この肉っていうのは、柔らかいって意味ですね。27節、私の霊をあなた方のうちに授け、私の掟に従って歩ませ、私の定めを守り行わせる。あなた方は私があなた方の先祖に与えた地に住み、あなた方は私の民となり、私はあなた方の神となる。イエス・キリストの血潮は私たちの罪を取り除き、そして私たちの体を清め、神様に受け入れられるものとしてくださいました。それは私たちが全く信仰を持って、すなわち主イエス・キリストの福音を1ミリも疑うことなく、それが全く信仰ですね。全く信仰っていうのは、立法主義的に何もかも完璧にやってますっていう意味ではなくて、イエス様の福音を1ミリも疑うことなく信じるってことです。1ミリも疑うことなく、この全く信仰を持って真心から神様に近づくため、イエス様の血潮を私たちを洗い清めてくださいました。で、聖書にはこの血による清めっていうのと水による清めっていうのと出てくるんですよね。私たちは今でもこの洗礼式っていうのを行いますけれども、不思議ですよね、この水と血による清めで、ふっと思い出し、別に何か細かいその理由を今日説明するわけじゃないんですが、ふと思い出したのは、イエス様が十字架で死なれて、その死を確認するために、ローマ兵が脇腹を槍でついた時に、この血と水が分かれて出てきたっていうね、箇所がありますよね。イエス様からその出た水とこの聖水とどういう関係があるのかっていうのは、今日ちょっと僕まだ調べてないから分からないんですけれども、でもこの血と水による清めっていうのは、聖書の中でこの特別なね、意味を持つわけです。イエス様の血による清め、そして清い水によって私たちは神様に受け入れられるものとされた、ということですよね。かつてはこの大祭司しか入ることができなかった至聖所にですね、私たちは今や大胆にこのイエス様の血によって、また清い水によってですね、大胆に入ることができます。しかもそれは かつて神様がモーセに命じて作らせた幕屋でもなければソロモンが建てた神殿でもありません。天にある誠の聖所、誠の至聖所に入ることができる。そこにはもはや死もなく、悲しみも嘆きも痛みもありません。失われたエデンの園、ね、私たちの罪によって呪われ、私たちは追放されました。エデンの園を失いました。でもその失われたエデンの園は再びですね、息を吹き返す。そして人は再び、そして永遠に神の隣人となります。そこで私たちはこの神様である主とですね、もはやこの分厚い垂れ幕を挟んでではなくて、もう顔と顔を合わせて、神様と顔と顔を合わせて食卓をですね、囲むことになるでしょう。先ほど読みしたエゼキエル書の続きには次のように記されています。エゼキエルの36章33節、この33節から35節をですね、拝読して今日は閉じたいと思いますが、エゼキエル書の36章33節から35節、先ほどのエゼキエル書の続きです。神である主はこう仰せられる。私があなた方をすべての不義から清める日に、私は町々を人が住めるようにし、廃墟を建て直す。この荒れ果てた地は通り過ぎるすべてのものに荒れ地とみなされていたが耕されるようになる。この時人々はこう言おう。荒れ果てていたこの国はエデンの園のようになった。廃墟となり荒れ果て覆されていた町々も城壁が築かれ、人々が住むようになった。どうかこの主の御言葉がイエス・キリストの父よと、その福音を信じるすべての人々の上に、またこれからですね、その福音を聞いて希望を見出すすべての人の上に速やかに実現しますように祈りつつ、この連投を過ごし、また主を私たちは待ち望みたいと思います。一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、皆を賛美いたします。あなたの血潮はすべての汚れ、すべての罪から私たちを清めてくださいました。そのあなたの血潮ゆえに、私たちはあなたのいらっしゃるところに大胆に自分を偽ることなく、あなたの前に進み出ることが許されるようになりました。この大きな恵みを覚えて心より感謝をいたします。そしてあなたがもう一度この地上に来られるとき、そしてあなたの天の御国が完成するとき、私たちはもはやこの分厚い垂れ幕を通してではなく、顔と顔を合わせてあなたと共に食卓に着くことになります。そこにある全き希望、全き平安を私たちはすでにイエス様を通していただいていることを感謝いたします。主よ、どうぞこのあなたが与えてくださっているこの恵み、この連投の期間、私たちがもう一度心に留めて、このあなたの血潮に目を向けつつ、その血潮がもたらしてくださるこの大きな恵みに私たちが感謝の心を持ちつつ歩むことができますように、どうぞ私たち一人一人の信仰を力づけ、励まし、導いてくださいますようお願いいたします。すべてを感謝し、すべてを御手に委ね、愛するイエス様の御名を通して感謝してお祈りいたします。アーメン。